聖歌隊によります賛美モーニングトランペット。続きまして呼び集められる人々と題して友の牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
今朝主の晩餐式を初めて受けてくださった兄弟姉妹たちが何人かいます。12月にバプテスマを受けられ、1月に受けられた方々、よく今日まで我慢して見守っててくれたと思いますが、今日から本当に、世界中どこに行っても、このキリストの教会で、共にこの主の晩餐を受けることができることを心から主に感謝し、おめでとうと心から言いたいと思います。小学生の頃、学校の休み時間とか、また下校した後、近くの公園でこんな声が響いていなかったでしょうか。おーい、みんな集まれ。おーい、みんな集まれ。まあ、この指止まれとかですね、まあ、いろんな声のかけ方があったと思いますが、鬼ごっこするぞ、かくれんぼするぞ、ドッジボールするぞ、まあ、私は熊本で小学生時代を過ごしましたが、熱中してたのは六虫っていうのがあったんですが、皆さん知ってますか？知ってる方ってどれくらいいます？関東は 熊本ですからはい、それこそ2つの陣地をこう丸く作ってですね、ボールをこう1人 の, それぞれにいるリーダーがキャッチボールみたいにしてこう投げるんですが、そのボールがうまく取れなかったらそれぞれの陣地にいる人たちがうわーって走って反対側の陣地に移動するんです。そして、そこでボールを持った人がボールをぶつけたりして、そこで陣地の中にいないところでボールとかタッチされたら、アウトって言って、そこから抜けていかなければならないっていうですね、当時私はものすごく熱中していましたから、その中に、この入れてもらえること、決して私は上手ではありませんでしたけれども、そんな中でですね、集まれって六虫するぞって言ったら、もう飛んで行きたい気持ちでいっぱいでした。でもこういう一つの集まれという時にはやはり一つの目的があるわけですね。でそのゲームにうまくついていけない人、またそれが苦手な人はいつの間にかそこから弾き出されて呼ばれなくなる、声をかけられなくなる、またその人がいないところでこっそりとそのゲームが行われていく、子供ながらにやはりその中で生まれてくる差別であるとか、やはり区別、いろんな問題を心にこう止めながら皆さんもきっと成長して行かれたのではないかと思います。おい集まれって声を神様がかけてくださるとき、皆さんはそこにどう答えていかれるでしょうか。神様が私のもとに集まれというその声に私たちはなぜ集まるのでしょう。遊びの世界やこの世の世界が、英語でちょっと言うと doing、 何かができるとか何かをするという世界からすると、何度も私たちは分かち合うように、信仰の世界というのは本来 doing、 何か奉仕ができるとか何かができる、長けているという、それで神様が私たちを教会に、主の救いのもとに集められたのではなく、ただ神様の愛ゆえに憐れみの中で私たちに、さあ私のもとに来なさいと集めてくださったこと、そのことを知って私たちは集まってきている群れではないでしょうか。でも時折時間が経つと、やはり人と人とを見ながら私たちは自分自身と人を比べ、その中で私たちはいつの間にかその輪の中から外れていきたくなる、また外れてしまう、そんなことが起きてこないでしょうか。自らいろんな問題を起こして出ていくこともあるかもしれませんし、中でうまくいかなくて、この誤解の中でその場から離れていくことがあるかもしれません。でも忘れてはならないのは、神様が私たちに集まれと言ってくださっているのは、私たちが何かができるとか私たちが同じ考えであるからではないんです。ただ一つ、神が私たちすべてのものを愛していてくださる、私たちを救って神の計画の中に招き入れてくださる、私たち側に何か私たちができることがこのあるから神様が招くというより、神様の愛の中で私たちは招かれている、ただそこに私たちはいるだけで大丈夫だ、そのことをもう一度私たちは心に留めたいと思います。今日からエゼキエル書を皆さんと共に学ぼうとしています。先月はエレミア書を少し1ヶ月かけて丁寧に、丁寧といっても本当だったらもうエレミア書だけを見るだけでも1年ぐらい公開説教をするとしたらかかるぐらいなんですが、1ヶ月見てまいりました。 実はエレミアと今日のエゼキエルと来月皆さんと分かち合うダニエルはほぼ同じ時代に生きた人でありました。このエゼキエルは紀元前597年にこのバビロン捕囚の最初にこの連れて行かれた一軍の中にいた祭司の一人でありました。彼はこのバビロンの、このケバル川のほとりで5年目のある日神から証明を受けるんです。これまでも見てきましたが、預言者となるときに神が語りかけられます。その語りかけがエゼキエル書の今日の中では、少し前の1章2章のところに描かれています。特に1章のところを皆さんが読んでみるとびっくりすると思います。普通はこの読みながらその場面を想像することができるんですが、このエゼキエル書の1章のところの神のその栄光の姿というのは正直私たちの想像を超えています。しかしその輝く神の御姿の前にエゼキエルはひれ伏して、その時にこの何者かがエゼキエルに語りかけました。人の子よ、自分の足で立て、私はあなたに命じる。その時神の霊がこのエゼキエルの内に入り、彼を自分の足で立ち上がることができるようにしてくださったと聖書は書いています。このエゼキエルという名前は面白いというか、それぞれもう本当にこの聖書の中にある名前にはいろんな意味があるわけでありますが、エゼキエルは神が強めてくださるという意味なんです。神が強めてくださる。皆さんがこのエゼキエル書を読むときに、神が皆さん一人一人の人生を強めてくださる、その機会を与えておられることを心に留めながらぜひ読んでいただきたいんですが、このエゼキエルに神は次のように続けて語りかけられました。人の子よ、私はあなたをイスラエルの人々、私に逆らった反逆の民に使わす。彼らはその先祖たちと同様私に背いて今日この日に至っている。恥知らずで強情な人々のもとに私はあなたを使わす。すごい言葉じゃないですか。恥知らずで強情なってすごい。聖書の中でこんな言葉がこのイスラエルの信仰を持っている人たちに対して神は語りかけるんです。主なる神はこう言われると彼らが言われると、彼らが聞き入れようと、また反逆の家なのだから拒もうと、彼らは自分たちの間に預言者がいたことを知るであろう。人の子よ、あなたはアザミと茨に押し付けられ、サソリの上に座らされても彼らを恐れてはならない。またその言葉を恐れてはならない。簡単に言うと、エゼキエルよ、あなたが使わされるその人々は一切神の言葉も聞かないし、あなたの言葉も聞かないだろう。いや、それ以上にあなたのことを苦しめるだろう。でも恐れてはならない。神の言葉を語れ。これは旧約から新約に至るまで、いや今の歴史の中で私たちは繰り返し直面する課題であります。私たち人間というのは自分が聞きたいことを聞きたいんです。自分が信じたいことを信じたい。そうではないことを投げかけられたとき、私たちの耳はシャッターが降り、目はシャッターが降りて、一切受け入れようとしなくなってしまいます。それは私たちは人間関係の中でも当然起こりうるわけです。ですから私たちは丁寧に、できるだけ丁寧に、皆それぞれの思いを伝えたいと思うんですが、やはりなかなかうまくそのコミュニケーションが取れないことで、私たちは日々悩みを覚えます。しかし忘れてはならないのは、神の言葉に関して 私たちは恐れずに語れと預言者となるエゼキエルに神は語りかけられました。実はこのエゼキエルはまさに他の預言者と同じように散らされた民を集めるためでした。ここでいう散らされた民というのは自分たちの罪ゆえに神の元から離れていった人たちのこと、またこのバビロン捕囚によってこの神の神殿、つまり信仰の中心地であるエルサレムから引き離されて散らされた、そういう人たちのことを指しています。しかしその中でエゼキエルは今日の11章のところを見ていただくと分かるように、神はその背いた人たちに対しても離れていった散らされていった人たちを呼び集めようそう語りかけるんです。神の計画はここで散らされた人たちがどうであろうともう一度神の声を聞いてそこに戻ってくることができるように私はあなたを使わすと、そう語りかけられたのです。新約聖書に少し目を移してみますが、イエス様が語られた例え話の中で、最も有名な話の一つとして99匹の羊が迷い出た1匹の羊を探し出すためにその羊飼いが出ていくという話をイエス様はなされる中で、罪人が悔い改めるならば天には大きな喜びがあると、99匹を置いてでもその1匹を探し出す、私たちの感覚からするとその99匹を置いてそのまま、この狼とかですね、この獣に、やられてもいいんだろうか、そんなことはできない、1匹はもう諦めて99匹を守らなければならないという、そんな感覚で私たちが聖書を読むとイエス様の福音というのは全く耳に入ってきません。でもよくよく考えてみてください。99匹というのはもうすでに救われている、そしていやこの救われてこの主の交わりの中に置かれている、でももう一匹というのはもしかしてまだ救われていない一匹、その一匹のために出ていくこの神の愛なのか、いやその救いの中にあったのにまた迷い出てしまった一匹のために神は出ていこうと語られているのか、これはいろいろと私たちはこの聖書を読むときにそれぞれの立場でこの御言葉を受けることができます。しかし皆さんは今どこに自分の身を置かれるでしょうか。99匹の中に置かれるでしょうか、1匹の中に身を置かれるでしょうか。よく日本は言います、日本の国は 1% しかクリスチャンがいないから1匹だけが囲いにいて99匹が迷い出ている、その99匹を探しに行くのが日本の福音宣教だ、いろんな捉え方があると思います。しかし歴史を振り返って聖書全体を読むときにもう一度皆さん整理したいんです。聖書が神が呼び集められる人々とは何かと私たちに問いかけるとき、実はキリスト教の歴史の中でもいろんな考え方がありました。ですから教派はいろいろ分かれていったんです。バプテストもイギリス国教会から信仰の自由を求めてこのバプテストの教会を建てていったとき、同じバプテストの群れの中でも2つに大きく分かれていきました。それがジェネラルバプテストとパティキュラーバプテストという英語で言うとですね、この一般バプテストと特定バプテストという日本語ではあまり今は聞かないと思います。でも一般バプテストというのはこの救いは、神の救いというのはこの全ての人に神は招いて私たちを招こうとしておられる、だから私たちはその人々を 招き入れなければならない。でも特定バプテストと言われるその考えは、もう神の救いは神がもうすでに決めておられる。だから私たちが伝道しようと伝道しまいと、もう救われる人は決まって神に選ばれているんだ。まあ簡単に言えばですよ。でも私たちは今この歴史の中で聖書全体を読んでいくときに、私たちはちょうどアダムとエバが罪を犯してエデンの園を追放された、本来神から命を与えられて、私たちは皆神によって命を与えられて愛されている。だから神は全ての人が救われることを願って私たちを招いてくださるというその信仰に立ちますし、また同時にこの救いというのは私たちにはわからない。神がその救いをやはり人間の力によってのみならず、神のまたその選びによっても行われていく、そのちょうど私たちはどちらかというと中間地点にいるんです。とてもこれは信仰的なところで、私たちはバプテスト教会というのはとても聖書全体を大事に、どっちか白か黒かという考えではなくて、私たちは聖書が私たちに問いかけていることを精一杯心に受け止めよう、そう信じて歩んでいる群れです。ですからこういうことです。伝道においては私たちはちょうどある意味では、このまさにこの全ての人を神様が招いておられる。だから私たちはとにかく全ての人に福音を述べ伝えようと言って伝道に出ていくんです。しかし私たちが一生懸命伝道しても、その中では限られて、まあできることは限られています。でもそのことはもう神様の御手に委ねよう。しかし選ばれた神様のもとで救いを受けたその人たちは、神はもう間違いなく選んでくださっている。だからたとえ離れようとも、その救いから離れることはない。でも離れた人たち、その神様に選ばれた離れた人たちをもう一度神のもとに招き入れよう。これが牧会です。伝道と牧会、教会の働きをこのよくこの牧師の働きの中でも伝道牧会という表現をしますが、先週の渡辺先生が語ってくださったように、私たちは万人祭司というその中にあって、実はこの前は伝道の部分を先生はまた力強く語ってくださいました。しかし万人祭司というのはまさに今度はこの牧会の面においても、私たちがこの今一度救われてこの教会に連なりながら離れているそういう人たちのことを覚えて祈り、またその群れの中に招き入れる。おい集まれ、そう語りかけていく。それも教会のこんな働きのために集めようというのではなくて、いや神の愛であなたはもうすでに救われている、だからもう一度共に礼拝をしよう、神様のもとに共に集おう。エゼキエルはこの時代の中で神の前に罪を犯し散らされた民を、神はそれでも再び集めようとされている、その福音を恐れずに語り続けていった一人のものでありました。私が以前いた教会で100周年を教会が迎えるとき、私たちはこう考えました。記念誌を作って教会の歴史がどうかっていうことを記録することも大事だけども、まずは100年前、ちょうどもう今からまあ118年ぐらい前になるわけですけれども、その時代ちょうど禁教令が解かれて、まだキリスタン迫害、キリスト教に対する偏見がある中で宣教師が入って 福音を私たち日本人に伝えようとすること、本当にそれは困難があった。しかしそういう時代の中で恐れずに、まさにこのエゼキエルのように、この迫害をもろともせず神の言葉を伝えていった、そういう日本人もまた宣教師の方のその信仰をもう一度思い起こして伝道しようと、いろんなことを伝道の働きを考えました。しかしまた同時に100年の歴史の中でちょうど戦争という大きな悲しみがありました。あの原爆が投下され、そしてその前にはキリスト教を信じる者はそれこそ礼拝をする前は皇居に拝礼をして、皇居礼拝というそういうものをしなければならないし、牧師たちが語る言葉も憲兵がその教会の中にいてですね、誰かわからない、まあ、数は限られますから、あの求道者だと思ってたら実は憲兵だったという。ですから牧師夫人は、その当時の牧師夫人は、牧師のメッセージを、牧師が説教をした後すぐに教会の裏庭で焼いて捨ててたそうです、証拠にならないように。そしてそこの教会のこの文語訳の聖書は表紙が焦げています。なぜかということは具体的には伝わってませんが、当時のいろんな話を私たちが振り返ると、実はいろんな教会のものを燃やされて、その中から聖書だけはとそう取り出して、だいぶ燃えていますが、幸いに中身は、この御言葉は燃えなかったっていう、そんな聖書が実は前の教会にはありました。ですから戦前の人たちの名簿が実は紛失しているんです。いろんな人たちのこの聞き取り調査でいろいろと名前を集めました。そういう中で住所も分かって訪ねていった時、教会員の方とそのところに行ったら、弟さんがおられて、いや姉は今ここにはいませんと。で、分かりました、伝えておきましょうと、ちょっとまあ冷たくですね、もう関わらないでくださいみたいな、そんな感じもあったんですが、でもまたコンタクトがなかったので、もう一度訪ねてみました。そしたら、分かりました、じゃ あのまた姉にも言っておきますということでしたが、しばらく経ってやっとコンタクトが来ました。姉が会いたいと言っている、でも姉は病院に入っています、病院にまで来てもらえますかということで、教会の方たちと行きました。ちょうどがんになられて手術を終えて、それも舌がんの手術でありましたから言葉が出ない、そういう中でこの、まあ、一方的にお話をする中で、まあ、うなずかれるんですが、とてもまだ硬い表情をしておられました。でもしばらく経って弟さんからまたコンタクトが来て、まあ、姉の時が迫っている、姉が話この来てほしいと言っているということで、私たちはまた出かけていきました。そうしたら、もう一度教会に帰りたい、でももうこの体では礼拝に出ることができない、しかしもしものことがあったら教会で葬儀をしてほしい、そういうことを弟さんから言われて、そして私たちはもちろん大丈夫ですよと、その帰ってくる決意をしてくださったことを本当に一緒に喜びました。それまで見せたことのない笑顔でその方は微笑んでくださいました。しばらく経ってその方が天に召されていきました。でもその後その弟さんがまた教会に連なっていく、まあ、そういう交わりが深められるようになりました。私たちには分からない、私たちには今本当にまだ出会っていない神の民がこの常盤台教会の70年の歴史の中でもいるのかもしれません。いや、いるのです。どこかに神はその一人一人に、おい集まれ、もう一度この70年という節目の時にやはり語りかけておられるのではないでしょうか。実は今日もう一箇所あったマタイによる福音書のところは、この世の終わりの時にイエス様が地上に戻ってこられて、その時に大きなラッパの音、今日の聖歌隊のあの賛美の歌詞のように、そのラッパの音のもとに私たちはこの天にある人々もまた 呼び集められるという、そういう不思議なことが描かれています。実はここで呼び集められるのは、もうすでにイエス様のことを信じて救いに招かれた人たちのことです。今日最後に覚えておいてください。今招かれている、今まだイエス様が帰ってこられる前には全ての人が招かれているのです。だから私たちは今この時に福音宣教をしていく、その働きを教会は託されています。全ての人に向かってです。でもイエス様がもう一度この世に帰ってこられるその時には、イエス様が呼び集められるのは、イエス様を信じてまた従っていこうとした人たちのことを呼び集められる姿が描かれています。主の晩餐式で正直私たちはとても悲しい思いを多くの人にさせるかもしれません。礼拝に招かれてきたのに、礼拝に出たら自分たちはクリスチャンじゃないからと言ってこの主の晩餐式を受けさせてもらえなかった。私も今まで牧会生活の中で腹を立てて帰られましたっていう方が何人もおられました。丁寧に説明しなければならないと本当に反省しています。でもその痛みは実は本当にイエス様が「おい集まれ」と呼ばれる時に招かれることが許されない、そういうことがないように、今私たちはこの主の晩餐式を行うのは、天の御国が私たちのこの地上にイエス様が再び来られて世の終わりの時に、その時にあなたは本当に準備ができていますか、用意ができていますか、本当にあなたは今こうして招かれているのにそれに応えていますか。そう語りかけられていることを覚えていただきたいのです。神の愛はすべての人に及びます。しかしだからこそイエス様は、また神はこの愛の言葉のみならず厳しい言葉を持って私たちに語りかけられる、その厳しい言葉は愛ゆえの言葉であることを今日皆さんの心に留めて歩んでいただきたいと思います。今あなたも招かれています。救いに招かれようとしているでしょうか。いや、この教会の教会員となって地上においてあなたに神が託されていることをすること、いや、いることを招かれている。何を神はあなたに語りかけておられるでしょうか。その声に聞き従って共に歩み続けましょう。お祈りをいたします。父なる神よ、私たちは弱く罪深くあなたの前に立つことのできないそのようなものでありながら、あなたの不思議なご計画で今ここにいさせていただけることをありがとうございます。どうか私たちがかつてのあのユダヤの民のようにそこに安住し、また傲慢な思いを持って私たちが人々を散らすのではなく、どうかすべての人をこの教会に招き入れる肉の心を、石の心を打ち砕き取り除き、どうか私たちの心に神の愛の心を与えてくださるよう心から祈ります。そしてどうかこの常盤台教会が70年の節目にあたり、今私たちが何をすべきなのか、そのことをまた主よ、また何を信じるべきなのか、どうか主よ私たちを導いてください。この祈り、私たちの救い主イエス様のお名前を通して御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美をしていきましょう。一つの聖霊、この一節と五節と六節を賛美させていただきます。皆さんの中でイエス・キリストを信じ、今主の救いの中に歩み出したい、そのように示されている方、またこの教会の教会員となって歩み出したい、また与えられた人生を主に捧げていきたい、それぞれの献身の思い決断を表していただきたいと思います。ご起立ください。ご一緒に賛美いたしましょう。